集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ12月5日ということで、もう今年も1ヶ月残ってないという状況の、
はい、なんか待ちきってるような気がしますけどね、はい、早い早いと言って
中で、はいはい、あのマーケット意外とまだあの楽観が後退しないというか、為替今になってちょっとポンドが同意づいてきたりとか動き出したかなという感じもするんですよ ね、
だけどまあこれはあの本編でもやるあの伊藤さん、サイクル分析の伊藤さんも指摘されていて、はい、まあ、僕もご紹介したことはあるんですけれども、アメリカのサンクスギビング、はい、感謝祭が終わると、うん、12月からはマーケットがコロッと変わることが多い、
ね、クリスマス商戦が始まる頃からマーケットのセンチメントがガラリと、
ガラリと変わる。
なぜガラリと変わるんですか？
それはあのヘッジファンドとか、はい、まあ、一部 の、 あの大手米系証券の、締めが11月末になっている。
11月末締めでとりあえずもう12月からは新年度入りになるというのが、ね、節目なわけですか。
節目に変わっていて、うんうん、新しいバジェット予算が始まるので、
はい、新規一点、
まあ、新規一点でゼロからスタートということなんですね。で、まあ、これ今から15年とか20年前は同じだったんですけれども、はい、12月はやっぱり同じように休んでたんですね、彼らは。クリスマス明けからやってたんですけれども、最近ボラティリティが低いのか、はい、であと毎年あの来年の予想が11月末から出るんですけれども、はい、12月にその先食いしちゃうことが多いんですね。だから12月になった瞬間から割とこう大木さんの予想はちょっと違うんですけれども、大手米銀は割とそういってドル安なんですけれども、はい、でドル安が、キウイとかポンドでも12月から始まっているということですね。
まあ、まあ今年の相場に関してはまた後ほどお話しいただきますけれども、はい、昔は12月はもうクリスマス休暇で誰もやってないねみたいな、こう牧歌的な相場になっちゃうことも多かった。
そうですね、
なんかね、よくクリスマス休暇に入っちゃうから誰もやってないよなんてよくまあ聞いた、まあ、
クリスマス前後はそうですね、クリスマスが終わって12月の31日までは昔から動くんですけれども、12月の頭からクリスマスまでは全くやってない。まあ、僕なんかシティバンクにいるときはコマーシャルバンクなので締めが12月の31日なので12月はあまりやらないということだったんですけれども、最近あのボラティリティが低いのか、12月とか例えば日本のゴールデンウィークとかの流動性が薄いときによくこうダイレクション方向性が決まって動いたりするので、12月に動きやすくなって、
12月に参加するプレイヤーも増えてる印象ということですね。
儲けやすい相場が割と12月だったりする。
お、うん、
それまでそれ以前はレンジだったりするので、
うんうん、じゃあ昔と変わって12月はもう誰もやらないというんじゃなくて、このボラティリティが薄くなる時期だよ、あるいはその新年度入りだよみたいなところからなんか急に動き出したりするというようなのがここ近年増えていると。
近年増えていて、な今週も月曜日から注目していたんですけれども、はい、一気に動き出したということですね。
はい、はい、じゃあどんなふうに動き出したのか、そしてここからどんなところがチャンスなのか、西原さんにじっくりと伺っていきたいと思います。この後西原浩一のブルーベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルーベア
どっち。さて西原浩一のブルーベアどっち、このコーナーはドル円という通貨ペアに限定しまして、強い材料弱い材料をピックアップして西原さんに解説いただくコーナーです。さあ今週のブルーベアご覧いただきましょう。3つずつあるんですけれども、まずブル、強気の材料です。香港人権法案、大統領署名も崩れぬ株式市場ということで、どうするのかなと思ったらトランプ大統領が署名したということで、そうすると、まあ、米中通商協議決裂しちゃうんじゃないのということで、少しこう警戒されてたんですが、署名したものの下がらなかったですねと。
そうですね、まあ まあ、先週何度かこちらの方でご紹介したんですが、もうすでに、両院で通っている、可決しているものなので、トランプ大統領がサインしなくても、その法案って通ってしまうんですね。
そうですね、10日間放置で自動成立ということでもありましたの で、
ね、はい、ですけれども、トランプさんがサインするかしないかというのは、米中貿易協議で、中国に対して少しリスペクト、配慮をする必要があるということで、まあ、トランプさんは、まあ、最大限に、敬意を表して、だけどサインはしたと、
うん、
だからそのサインするタイミングが、サンクスギビングの休暇前、ニューヨーク市場が終わってすぐということなので、ニューヨークマーケットはない、あ、フューチャーはあるんですけれどもないので、そのまま休暇に入ってしまったので、まあ、一番、米株市場に影響がないときにサインをしたということで、まあ、そのタイミングという意味では、非常に、ドル円のボル材料、株式市場のボル材料ということですね。
はい、まあ、ブルー、まあ、ブルーの材料ではないけれども、結果的に株が崩れなかったということですかね。
だ
から
、まあ、タイミングとしては、あの、うまい時に
効果的だったということですかね。
サインしたので、まあ、あの、トランプさんものすごくよく考えてやってらっしゃるので、まあ、
ね、習主席に敬意をっていう ね、
そうですね、
コメントもね、
コメントも入れてましたから、で、はい、ニューヨーク州が終わってすぐやるっていうのはすごい、はい、うん、
そしてその米中交渉なんですが、いろいろね、ちょっとこう決裂かみたいな話もあって、崩れかかった株式市場、また今持ち直しているのは昨日の夕方出てきた非常に良好に進んでいるというニュースから、
ね、よくわかんないですね、これまた合意間近とか、あの、合意が近い詐欺ですよね、これいつも、いつもはうまくいかない、うまくいかないと言ってて、はい、なんかそうすると、まあ、あの、合意が間近だ、合意に近いと言いながらも3年ぐらいやってるんですけど、いつが近いんだろうと思うんですが、まあ、そういうふうに言うと、まあ、機械が反応するとかショートになったら買い戻しになるので、どうしても買い材料にはなると、
はい、
あんまり大きく反応することは最近慣れちゃったので、うん、ないんですけれども、ショートに入ったところをカウンターになると
買い戻し、まあ、やっぱりちょっと売り方が怖がっちゃって買い戻しちゃうんですかね。
まあ、近いと言われますからね、
はい、
うん、まあ、しょうがないですね、
はい、そして日本政府 13.2 兆円の財政支出の閣議決定をしました。民間支出を加えますと規模26兆円の経済対策出てくるということで、今日株式市場堅調だったのはこのニュースも材料視されたのではないかという指摘があります。
まあ、先週からね、真水がちょっと大きいので、はい、これが株式市場にとって、いい効果があるんじゃないかということは、まあ、ずっと言われていたんですけれども、はい、まあ、安倍政権結構割と、何度も財政出しているので、まあ、どの程度株式市場に効果があるかというのはちょっと個人的な疑問なんですが、
はい、
まあ、まあ、素直にブル材料ですよね。
そうですね、うん、まあ、マクロマーケットとは別の、まあ、日本市場という材料ではあるんですが、でも、まあ、個別株ではこれでかなり、ね、物色されるものも出てくるので ね、
はい
はい、そうなってくるとこれは、まあ、一つ株高で、ドル高円安という材料になると。そしてベアです。アメリカの下院、香港だけではなくてウイグルの人権法案も可決しました。上院はもうすでに通っているということで、上院で再可決されて大統領が署名すればこれも成立という流れになりました。
うーん、そうですね、まあ、これも同じですよね。当然サインはするんですけれども、まあ、いいことではあると思うんですけどね、
はい、
人権に、人権法案を通すのはいいことであると思うんですが、なぜこのタイミングでこういうことが起きるのかなというのはちょっと、
まあ、議会は大統領の意思とは関係ないところで進んでますからね、はい、
でトランプさんとしては今米中貿易協議をしている時にこのタイミングっていうのはちょっとうーんと思うんですが、まあ、中国としては
うん、激しく反発してます、
そうですね、
今回は。香港はまだね、うん、一国二制度50年という大義が守られてないじゃないかっていうね、うん、まあ、あるんですけど、これは内政干渉だというふうに中国はおっしゃってますね。
中国の立場としてはこれは内政干渉だと思いますけどね、あの、僕はこれに対して否定するわけじゃないんですが、まあ、中国の立場とすればそういうふうに言いますよね。
まあ、ですからもう、うん、あの、大統領云々ではなくてアメリカが一枚岩で、議会がやはり中国の、まあ、人道的な問題というところに踏み込んできたと。
うん、まあ、
これは貿易切り離せるんでしょうか。
まあ、そうですね、まあ、中国としては貿易と切り離してくれれば、貿易協議に、合意が近いということになるんでしょうけれども、普通はうん、くっついてしまいますよね。
切り離すわけにはいかないというのは、切り離すわけにはいかない
ような、気がしますけれども、というわけでベア要因、
はい、ということで、米中通商協議どうなるかということなんですが、12月15日に、関税、追加関税を発動するという期限が来るわけですが、なんかトランプ大統領1年後でもいいんじゃないのこの合意って言い出したので、
これはすごいですね、まあこれを言った後昨日非常に良好に進んでいると言われて、もう何が何だかなんですが
、はい、
まあうまくいってないっていうことなんだと思うんですけどね。これが結果としては
ポロッと出ちゃっただけなのか、
ポロッと出てはないと思うんですね。考えてやってると思うんですけど、
考えて言ってるんですか、はい、いやでも匿名でこれはポロッと言っちゃったみたいな、なんかあまり考えてないで言ったって、
どうでしょう一応意図的に、マーケットにどういう効果があるかということで考えていってるんだと思うんですけれども、まあそれはどちらにしてもいいんですが、はい、想像なので、で大統領 選挙後でも良いということであれば、まあベア要因ですね、
はい、そしてブラジルとアルゼンチンからの鉄鋼輸入に関税を復活するとトランプ大統領言い出しました。
まあこれブラジルとアルゼンチンはまあ大豆を輸出しているところなんですけれども、まあブラジルレアルとアルゼンチンペソが非常にお安い、通貨がお安いので、当然中国から大豆を輸入すると、ブラジルとアルゼンチンから輸入します。ま
あ、競争力は強いということ
ですね。強いですね。はい。ということなので、関税を復活させるということなんですが、まあ、彼らは自国通貨が、急落しているのは、意図的に急落しているんではなくて、ブラジルレアルが下がりすぎて実は困っているんですが、輸出にとってはいいので、まあ、ドル安すぎるのが、ドル高すぎて、彼らの通貨安すぎるのが良くないということの視点に、トランプ大統領がフォーカスすると、逆に打って変わると FRB がもっと金利を下げてドル安にしろということに、またなってしまったので、
はい、
まあ金利を金融緩和をしてもっとドル安にしなさいということにリンクして、このコメントが出た後、12月の第1週は昨日を除いてずっとドル安になったということですね、
はい、さあオープニングでも指摘いただきました、感謝祭の後の相場というのは実質新年度入りというところがあるということ で、ね、ガラリとマーケット変わる可能性があるという話でしたが、12月に入って、
はい、12月に入って本日までの主要通貨のタイドルの騰落率ですが、
はい、
見ていただくとタイドルでは全ての通貨が、全部ドル安、
あ、タイドルでは全ての通貨が高い、つまりドル安、
ドル安、
はい、
で、一番ドル安が進んでいるのは、ニュージーランドドルですね。1番がニュージーランドドル、2番が、イギリスポンド、まあ、これは2つ番組で、
つまりこの上位が強かったってことですね。
そうです、
はい、
で一番ドル安が進んだのが、ニュージーランドドル、その次にドル安が進んだのがポンドドル、つまりニュージーランドドルが急騰して、はい、ポンドドルも急騰していると、はい、そういうことです、
はい、
円に対しても実は、ドル安になっているということですね。
ドル安が進むというマーケット環境でも、まあドル円で見ると今一応ちょっとピンとこないですけど、
ピンとこないんですね、
まあ、株が高いからですよね、これ ね、はい、
で、じゃあ株はどうなったかというと、これはまさしく先週ご紹介したんですが、はい、まあチャート的には、デマークですけどセットアップが9までしかないんですけど29まで出ているのでグリーンの数字ですね、
はい、
これちょっとやりすぎ、
はい、
でどっかで崩れるということを申し上げたんですが、まあ、12月になって、一旦崩れているということですね、まあ、昨日ちょっと上がっているのでチャートが、綺麗じゃないんで、この後この戻りが、きっちり戻らなくて下がると結構大きな下げになる可能性があるということ
ですね。なんとなくこの2の数字の捨て5線が気になるんですけど、
まあ、この捨て5線がちょっと気になるのでちょっと戻っている形になるんですが、戻りきれるかどうかというところですね、
はい、
でなぜ、株式市場が落ちているのかというのは、株式市場が落ちているからビックスが上がっている、まあ、逆でも言えるんですが、ビック指数のこれ冷やしです、11から12ぐらいでベターっと下がっていて、
はい、
もう安定したマーケットはずっと続いていたんですけれども、ついにブレイクして18ぐらいまで一旦上がっていると。
さあこれまだまだ上がるのかどうかですよね、うん、ビックスショートがなんかすごいブームになってましたからね。
ビックスショートが
ま
あ史上最大のショートということなので、まあ、これ2週間前のこの番組ではあったんですが、結局上がり出して株が下がっていると、これが続くかどうかが今週の 注目点ということですね。
ではドル円がいよいよ動くでしょうか。
動くのかなということですが、先ほど見てドル安が進んでるんですが、はい、ドル円出してもドル安が進んでるんですが、ほとんど50銭ぐらいしか落ちていないので、じゃあどうなるんだというのをちょっと、長い話で見てみたんですが、これ月足なんですけれども、ドル円が大きく動いたのは、2007年に、カウントダウンの赤い数字が13、2つ出てるんですけれども、リーマンショックで120円から75円まで急落します、うん、でその後、2年間ぐらい75円と85円をずっと延々やっていてですね、うん、まあ、為替ディーラーなんかも失業するのに近いなとかFX 会社はもう実社ぐらい潰れるんじゃないのとか、そういう、ムードだったんですけれども、なかなかそこ抜け出せなくて、次のテーマは何かわからなかったんですが、アベノミクスということがはっきりしたら、あっという間に125円まで上がってしまったということですね、はい。でその後も、どちらも、75円の3号からも、デマークは13、2つ出て、落ちるところも13、2つ出てるんですけれども、で同じように今回2年どころかもう3年目に入ってるんですが、105円か115円、100円と102円、112円がもう10円幅が3年続いているので、一応次は大きくブレイクする可能性が高いんですが、2011年と同じで次のテーマは今のところわからない、うん、テーマが出てこなければ、ドル安になっても来年ドル円は大きく動かないかもしれないんですけれども、テーマが出てくる可能性が高い、何かはわからない、うん、ですね、
うん、テーマが出てくる可能性が高い、現状ではじゃあまだもみ合いが続くということですか。
そうですね、まあ、もしくは大きく動くんであれば、ドル安の方だと思ってるんですが、ドル安の方が高くて、今のところはポンドが大きく上がる、キウイが大きく上がるけど、ドル円があまり大きく動かなくて黒線の上昇に入っているので、このままだとあまり大きく動かない、
動かない、
うん、ということになるんですが、うん、ちょっとテーマが出てくるんじゃないかなと思うんですが、
次のテーマ待ちということですね。はい、以上西原浩一のブルベアドッチでした。さてここからは西原浩一の視点です。ニュージーランドドルが強いということでしたが、ね、チャートがございます、
はい。これは3週間前にご紹介したニュージーランドドルですけれども、上がり始めました。で一応今回持ってきたのは、高値と安値の 50% が 0.6578 なんですけれども、まあ今日その 0.6560 ぐらいまでいってるということなので、まだ上がると思うんですけれども、この 0.6570 近辺はちょっと 50% 戻しというのはちょっともみ合うところなので、まあ、ある程度利食いして減らしてもいいんじゃないかなというふうには思います。
利食うけど まだこのトレンドは続くんじゃないかなと思います。
で一番、注目しているポンドドルですけれども、はい、これは来週総選挙あるんですが、久しぶりに伊藤さんの、サイクル分析を、いただいてきました。
貴重ですね。はい
はい。これ結構長いお話なので、はい、一応2014年の、7月につけた 1.71 台という高値から、レジスタンスを引っ張ってきたのがこの一番上の線です。
2014年はこれでチャートに入ってないんですね。
入ってないですね、
はい、はい。だけどこのレジスタンスラインっていうのはそこから引いてきたラインなんですね。
ラインですね。それが今 1.31 の前半に来ていると、はい、でこれが今抜けるか抜けないかのところに来ていると、
はい。
でもう一つその下に、ブルーでマーカーしているところがあるんですが、これ日足なんですけれども200周移動平均が今 1.31 の丸9に走っていて、これを抜けるかどうかが、
日足チャートに週200周の移動平均線入れられるんですね、
う
ん、
伊藤さんのチャートはなぜかプロットできるみたいで入れられるということ です
ね。はい、これ200周ここ走ってるっていうのは、
その2つのレジスタンスが今超えるか超えないかというところで揉み合っていると。
はい、
で超えるとちょっと大きいんですが、どのぐらい上がるのかということを見たいんですけれども、はい、ポンドドルは、一番左の方、2018年の4月から見ていただくと900ポイントから950ポイントを、落ちることが多いんですが、赤でマーカーしているところが920から950、3段下げをやって一度戻ると。でその後も、900が足らないんです。850から850ぐらい2段階で落ちて、9月3日に安値をつけているということですね。
だいたいこう800から900ポイント、950ポイントとか、そのぐらいの幅で下がってくるという。
そうですね。で、はい、ここがポイントなんですけれども、はい、9月3日につけた 1.1956、この安値は2016年の、多分覚えてらっしゃる方が多いと思うんですが、フラッシュクラッシュでつけた 1.1943、これとほぼ同じ値。 ということなので
国民投票でブレグジットが決まって下がって1回上がったんだけどもう1回下がった時ですね、はい、
で、この2つでダブルボトムをつけていると3年間の、はい、で上がりだしたので最初の、値幅が、今回950よりちょっと大きかったんですけれども1000ポイント
1056ポイント
そうですね、
はい、
で、ここからが問題なんですが先ほど言った、2つのレジスタンスを抜けた場合は、はい、起点が11月6日の 1.2766 になるんですけれども
11月8日ですね
あごめんなさい、はい、でそこに、900から1000ポイント足す1000ポイント足すと、
はい
1.3711 から 1.3822 までかなり上まで上がる、
はい、
でモルガン・スタンレーのターゲットが 1.40 なんですが 1.37 から 1.39 ぐらいまで上がる、まあ、ここからまだ、800ポイントぐらいあるんですけれども、はい上がる可能性があるということなので、
はい、
今現在の 1.31 ちょうどと 1.3164 の、レジスタンスですね、
はい、
ここが抜けるかどうかが問題で抜けると800ポイントぐらい上がる可能性があるということですね、
まあ、1.40 近くまで
上がる
計算値ではサイクル的に上がるんじゃないかと
ここはちょうど今、極めて重要な、レジスタンスで抜けかかっているということですね
はい、はい、このまま強いのではないかということです以上西原浩一の視点でした
集まれトレーダーシンプル FX トレード
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます正木俊彦さん西原浩一さん竹内則弘さん伊藤俊彦さんですマーフィーこと、まさきさんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプルトレードの掲示板にお寄せいただきました皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます今日いただいたご質問はトランプ大統領が下院で弾劾された場合マーケットはどう動くでしょうか、
まあ、トランプ大統領が下院で弾劾された場合は、まあ、一時的には、まあ、マーケットが下がるということなんですが、まあ、一般的には上院では通らないで無罪で終わるので、これは一体何をやってるのかちょっとよく分かんないんですけれども、まあ、例えばなぜ、下院で弾劾された場合は一時的にリスクオフになるだけで反発するのかということですけれども、今日出ていた報道ですけれども、トランプ氏の弾劾ですがインピーチメント米下院委員会が報告書を公表して証拠は決定的であるという言い方をしているんですがもし本当に証拠が決定的であれば、下院の共和党議員も、これは弾劾に値するというふうに投票するはずなんですよねだけど誰一人投票するしない、
はい、
で民主党の議員の方が、もうちょっと低下しちゃったんですけれども1名がこれは弾劾に値しないという人も1名いたぐらいで、
はい
ということはこの証拠が決定的だという言い方はもうすでにおかしいと思うんですけれどもこれがちょっとアメリカのメディアがなんでこういう言い方をするのかちょっと寄ってるんですよねこれちょっとメディアに批判してもしょうがないんですけど、
はい、
ちょっとこれ不思議なところでだから、アメリカの、下院で弾劾されたとしても一時的なもので下がるだけでその後は上院で、トランプ大統領は無罪になるのを確定しているので、まあ、全くショックはないと いうことだと思う。
証拠は決定的であるならば、やはりあの各議員の皆さんは良心に従って、しかも来年選挙を戦わなくてはいけないので、
う
ん、
まあ、良心に従ってというよりも自分の選挙があるので、
選挙があるのでね、
はい、正しいと思うことを言ってないと、ただ、うん、あの民主党だとナンシーに従ってやったら、例えばレッドステート、共和党が強い、はい、まあ、州で出ている民主党議員なんかはちょっと不利になるわけですね。ちゃんと自分が思ったように、これはやっぱりインピーチメントは弾劾に値しないんじゃないかと言った方がやっぱり受かるわけですよ。
まあ、なんとなくこう難癖つけてるだけみたいな印象よりは、ちゃんと自分の判断ができるんですよっていう議員であるということを示した方が、
そうですね、まあ、うん、そっちの方が絶対いいので、そういう人が出てきてもおかしくないんですけれども、まあ共和党なんか完全に全員あの、まあ、誰一人、弾劾であるということは言わないので、これは一体何をやってるのかちょっとよくわからない、ね、
民主党側が、
民主党が、うん、ちょっとあの別に批判するわけじゃない、まあ、なんでこれやるのっていう感じなんですけど、まあ、アメリカの維持に行くと、まあ、トランプさんに対して、まあ、それは下院で弾劾が証明されてます。それは、まあ、傷になるというか、まあ、あまりいい印象ではないですよね、
うん、
だけども2年前からずっとナンシーさんとか民主党はそれをやると言ってるので、まあ、弾劾をやるんじゃない、弾劾になって多分下院では取ってしまうんじゃないですかね。
でも上院は3分の2取らないといけないです
か、ね、なんとなく分かりきったことをどうしてやるんだろうと思うんですけれども、うんうん、まあ、だから証拠は決定的と言って決定的じゃないよなと思うんですけど、
なんかあるのかなってちょっと思わせちゃうじゃないですか。
メディアが寄ってますよね、
うん、メディア
だからちょっとこうアメリカの今のメディアって不思議なんですよね。決定的であれば共和党もからもダーッと
流れるはず
という、弾劾に値するって言うはずなんですけど、誰一人言わないのは、はい、決定的じゃないじゃんと思っちゃうんですけど、うん、ちょっとこの辺はちょっと不思議、ちょっとあれ、ちょっと寄りましたけれども、ちょっと違う話になっちゃいましたが、ポイントは、まあ、だから一時的に下がるだけで、まあ、僕はちょっと今株に対してレアなんで下がった方がいいんですけれども、はい、弾劾、下院で弾劾が通った場合、通ったことによって株が下がった場合は戻ると思う。
下院だけで下がっても上院は通らないだろうから、うん、それは一時的だろうと、
通らないので、はい、
一時的だろうと、
うん、そういうことですね、
判断ですね、
はい、
はい、時計の針は10時57分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今週から来週の注目スケジュールですが、まず今日からオペック総会、話し合いが始まってますので、明日は非オペックとの、まあ、話し合いということで、まあ、今日だいたい決まるはずなんですけどね。さあ、減産枠拡大となるのか、減産の期間延長となるのか注目です。そして来週は木曜日、ちょうどイギリスの選挙です。
そうなんですよね、まあ、すごい動いてると思うんですが、まあ、それまではちょっとポンドの方を持っていると思うんですけれども、来週はあの番組、
はい、ちょうど当日なので、
ゲストであのよく出ていただくんですが、みずほ銀行のストラテジストの、本田さんに、
ロンドン在住の
本田さんに、はい、イギリスの議会の選挙の、実況中継とは言いませんけれども、
はい、
まあ、ライブで、ちょっとコメントをいただこうと思っていますので、はい、ご期待ください。
来週は ね、イギリスの総選挙の日に放送がありますので、ロンドンに電話をつないでみずほの本田さんに、はい、いろいろとお話を伺いたいと思います、うん、というわけで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それではまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう、
さよなら。